時刻は3時30分です。今月も第2、第4木曜日の3時30分からは、学び続けたいあなたのために大人の力をお送りします。この番組はスタディライフ熊本の代表理事ロコ先生こと古川博子さんが皆さんをご案内していきます。ロコ先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ロコ先生が代表理事を務めていらっしゃいますスタディライフ熊本、一体どういった会社なんでしょうか？
はい、スタディライフ熊本は生涯学習支援事務所です。生涯です、一生涯ということなんですけれども、はい、一生涯こう勉強をしながら、暮らしていきましょうというような、そんなことをサポートさせてもらう事務所になっています。で、私どもではその人生ってとっても長いですよね、はい、その人生を3つに分けて大きく活動しています。その1つ目が出産子育ての時期、ここではですね、お母さんたちをサポートさせていただいています。皆さんご存知のっていうか、田尻由紀子先生、はい、彼女が校長を務める胎教スクールを開設しています。ここはですね、11月にまた新しいスクールを開設、スタートさせますから、ぜひ皆さんお越しください、そして2つ目なんですが、ここは自分の意思が確立され人間として高まっていく時期です。水野さん、今そうですか？
あ、その時期に当たるんですね
はい、この時期に、社会の中でどんなふうに自分の力を発信していくか、そしてキャリア、金融、教育、こんなことを行いながら、自分が今から進んでいく道、しっかり、見つめていく、こんな時期のところを、やらせていただいています。それと3つ目、ここはライフエンディングステージと言います。この時期なんですが、60歳を過ぎてからどんな人生を歩んでいくかなというようなことを考えていくステージです。
はい、そしてこういったことを通しまして、スタディライフ熊本にはたくさんの皆さん方が集まっていらっしゃいます。その皆さん方はたくさんの学びを我々に与えてくれます。そこでこの番組を通しまして、その皆さん方を学びストと名付けまして、より多くの皆さんと学び合いができるようにこの番組をお送りしております。今回はなんと熊本市内の中学校で、ある思いを現在実らせようと活動されている先生、その先生の活動をご紹介していきます。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。シティ FM。今回の大人の力はスタジオにゲストはいらっしゃいません、ゲストとして今回お話をお伺いします田上義博先生、実は熊本市内の中学校にお勤めの現役の先生でいらっしゃるんですね。その先生がある理想の学校、理想の教育を掲げ、現在いろんなところでお話をしてらっしゃるということで、そのお話の現場にお邪魔してまいりました。その様子を交えながらご紹介していきますが、ロコ先生、田上先生、現在中学校のどういった教科の先生なんですか？
はい、英語の教科の先生です。英語
ですから、こうなんとなくイメージ的には、英語のスキルを上げるために理想を掲げてらっしゃるのかなと思ってたんですが、ではなく、なんか大きく教育ってというものの中のスキルを上げる。
はい、そうですね、まさしくこう人間力を上げていくというようなところになるかと思いますが、それを教科の中にね入れていくというようなことです。
それ教科は関係ないんですか？どの教科でも 通じることなんですか？そう、
もちろんあの基礎基本をきちっと身につけないといけない教科ありますよね、
はい、
そういったものはあのきちっとやっていくんですけれども、そうじゃないものを大きくこうなんか枠を捉えて、力をねそこに注ぎ込んでやっていくっていうようなことになるんですが、まあ、ちょっと難しいですよね。
そうですね、はい、では田上先生がどういった理想の学校、理想を掲げていらっしゃるのか、お話をお伺いしてみましょう。
子どもたちに幸せな未来を築く力をつけるウィングスクールプロジェクトというのを今年始めました。教師じゃない方もたくさんいろんな方がご参加くださるんですけど、共通しているのがここなんですよね。みんなどこか新しい幸せな世界を作りたいっていうか、そういうのが必要なんだって思ってらっしゃる方が結構来てくださいます。で、私の場合は教育です。一言で言うと、子どもたちが幸せな未来を築く力をつける。自分でですよ、大人が用意してはい幸せな世界だよって渡すんじゃなくて、親の経済力がどうであれ、世の中が今どんな風になってても、でもやっぱり自分で幸せな望む未来を築いていく、その力を子どもたちにつけるのが学校じゃないかって、本来その生き方のパターンを身につけるっていうか、それを自分は公教育の公立中学校の中で、28年間やってきたつもりです。一昨日だったかな、帰りの会で言ったんです。ナイストライっていう職場体験学習に今取り組んでるんですけど、その実行委員のやりたいって言った子の中でじゃんけんで勝ち抜いた4人を連れてマナー講座をしてくださる講師の先生のお店に行ったんですよね。で、何しに行ったかというと、講師紹介を先生がやるんじゃなくて子どもたちにさせるんです。そのために事前にその講師の先生を知るためにインタビューに連れて行く。子どもたちの企画力、運営力をつけるためにそれをやるんですよ。で、連れて行きました、光の森まで。だからもうその方がいらっしゃいって迎えてくださった、その笑顔とオーラがもう4人がはーってなってすごい。で、元アナのフライトアテンダント、で今ウェディングのお仕事なさってて、カラーコーディネートとかいろんな仕事なさってる本当に素敵な方です。セミナー活動もさせてます。その方が中学生用にずっと質問に答えてくださって、中学生にもあなたの夢何なのって聞いてくださって、で中学生が僕は天文学者になりたいんですって、僕は私は、WHO みたいな国際機関で働きたくて、私はどの子のでって、なんかみんなそれぞれ素敵なお母さんが3年前にまた子供を産んだんですけど、その時の助産師さんがとか、ああいう助産師さんに自分はなりたくてとか、そんな夢持ってたんだって、なんか違うオーラを持った人の前で違う素敵な空間の中にいるからでしょうか、本当彼女らが、彼らが輝いて来てよかったっていうのを、一昨日帰りの会でちょっとだけ紹介して、すごく素敵だったよって。でその講師の方も、素敵な中学生がいらっしゃるでしょうねってスタッフと話してたけど、予想を超える本当に素晴らしい中学生が来てくれてすごく嬉しかったですっておっしゃってくださった。他なんて素敵な仕事をしてるんだろうと思って、本当になんか28年間もこんなに素敵な仕事をやれてるってことは本当に僕は幸せです。
今の田上先生のお話をお伺いしておりますと、今の教育界の流れの中にこう子どもたち自身が何かをしていく、考えながら気づいていくという、そのアクティブラーニングっていうことが
ずいぶ
ん取り上げられておりますが、
うんうん、はい、
まさに生徒が中心、主導の授業なんですね。
はい、おっしゃる通り生徒が中心なんです。与えられたものをやっていくというよりも、まあ、何か一つ課題があったら、そこに向かってどうやったらその課題解決できるのっていうことを、自分たちの力でこう計画から実行まで、やり抜くってことなんですけど、
そのお手伝いを教師がするんですか？
そうですね、もちろんあの教師はがちょっとね、 手を差し伸べてあげることによってよりよく動く場合があります、はい、そういったことはやりますけれども、子どもたち生徒たちの意見を尊重しながらということになってくるかなと思います、
はい、ですからこうなんとなく、
うん、
教師はティーチング教えるっていうですよね。こう一方的なイメージがあったんですけれども、はい、ちょっとこう視点が変わってきますよね。
そうなんです。だから自分たちがそこに楽しみや喜びを感じながら人と接しながら課題解決に向かう何か実現に向けて向かうということになってきます、
はい、これは全国的にもこういった取り組みが行われてるんですか、
うんうん、そうですね。このプロジェクト型学習というねちょっと耳慣れないかもしれませんけれどもそういったものがありまして、それをこのまあ、理想の学校の中にね入れてこう実現していきたいなというような取り組みがなされていますね。
プロジェクト学習と呼ばれるんですね、
う
ん、
そうですね。プロジェクト型学習です、
はいはい、田上先生の他にも取り組まれている先生は熊本市内にもいらっしゃるんですか、うん、
もちろんこのお考えを持って学級経営をなさったり生徒に向かったりという先生たちはいっぱいいらっしゃると思いますよ。
保護者としても、うん、その生徒児童が中心の自分たちで自分たちからっていうのはぜひ受けさせたい授業だなっていう気がしますね。
そうですよね。やっぱり子どもたちの生き生き度合いが違うのかななんて私は感じますが、
ということは吸収量も違ってくるんじゃないかと思います。実際にどのような授業を展開されているのかお伺いしましょう。
子どもたちの企画運営でやりたくて修学旅行さえこれでやりたい。もう行き先目的からちゃんといくらかかるっていうのは把握させて、じゃあその5万円どうやって集めるんだみたいな、とかね、小遣いいくらだとかで、月いくらなら貯金できるって、1000円ですって言ったら、じゃあ4年かかるねって、小学校5年生の時から貯金してたらいけたねとか、お金の意味を伝えないといけないですよ。でも無理じゃないですか、まあ普通は。で、親に対して依頼書を書かせる。京都で高校こういう体験、こういう有意義なことをやってきますので、ぜひ5万円のご出資をお願いいたしますみたいな。だって中学生って行けて当たり前と思ってますよ。それどころか親が5万円出してることすら気づいてない子がほとんどですよ。どうやって成長に結びつきますそれ。だからそういう手立てステップ体験を通して親から出してもらってるんだっていうのをやっぱ感じないと意味合いが全然違いますよね。修学旅行行った時も
何だかこう面白そうですね。
そうですね
いや私もそういった形の授業を受けて修学旅行に行ったら、はい、さらになんかこう親への気持ち、どうしてもこう修学旅行に行くっていう行った先のことしかこう目が向かないんですけれども、実は送り出してくれている自分の後ろにもいろいろな関わりがあるんだぞっていうことを感じることができたんじゃないのかなって、そこにはすごく人としての成長が大きくあったんじゃないのかなっていう気がしましたね、
おっしゃる通りですね。いろんな人の関わりがあって何か物事が動いているっていうことがねやっぱり体験を通して分かるのかなと思います。
ということはそれが理解できてくると、
うん、
心の豊かさとか成長にもつながってきそうですね。
そうですね。田上先生大切にしていらっしゃるのはやはり押し付けではなくってこう語りかける、
はい、
このことをねしっかり学級経営の中でなさってますね。だから最初、学級開き、クラス開きをしますね最初の時。
クラス開きなるほど、はい、
はい、その時にやっぱり生徒たちにどんな体制でどんなチームを作っていきたい、どんな語りかけできる場所を作っていきたいというのことをしっかりお話しされる時間を取られてるみたいですよ。
では普段の授業の中でどのような語りかけを行っていらっしゃるのかお伺いします。
心の教育っていう大げさなものじゃなくて もうクラスが始まった瞬間に教師の語りとしてどんどんやっぱり子どもたちにメッセージを伝えることがすごく大事だと思ってます。その語るっていうことがビジネス界ではスピーチとしてビジネススピーチとしてプレゼン力すごく重要されるじゃないですか。いろんな訓練されてるのビジネス書とかセミナーで見ます。 なんか目についたものでペットボトルといえばとか、 なんか目に入ったものですぐスピーチするとか、いろんな訓練もあったりして、僕も真似してやったりとかしてましたけど、子どもたちにも実はさせたんですけど、教師って語りってあんまやってないんですよね。やってるのは連絡か説教、語ってないんですよ。もう連絡だったらプリントで配りゃいいし、書いてくれるし、もう連絡ばかりか説教ばかりですよ。語ってないですね。で、僕は必ず、例えば4月にクラスが始まって、最低1回以内に語る語りがいくつかあります。その中の一つ、協力社会と競争社会っていうのをやって、ちょっと実践しますね。例えばこんな感じで書くんですよね。今の世の中はこうなってますとか、なんかわかりますか、あの見ての通り人ですとか言うとね、とかね、足がないとかいろいろ言われたりするんですけど、人ですとか言うと、力が強い人はどこにいますか、上にいますよね。で、下にいるといろいろこき使われたり命令されたり大変ですから、こうみんながね、こう上と目指す、こういうのを競争社会と言います。で、上にいる人はこう下にいる人にこういろいろ命令したり、なんかこう圧力かけたり、仲間に乗ったりいじめたりとか、で、下にいる人はまあいない時にこう文句言ったり、会社でもありますねなんかこう反発的なね態度を取ったりとか、もう上にいても下にいても苦しい、しかも上にいても上にいてもまだ上にいかれるみたいな、こうみんなが苦しい、こういうのが競争社会。でも僕はこの2年3組のクラスはこうじゃなくって、1年生にしようかな、じゃあ1年1組のクラスはこうじゃなくってこっちになってほしいんだよね。これは何をしてるところかわかるかな。これはね、あのサーカスなんかでこうなんかこう肩車みたいな感じでずっとこう人がね上乗ってるんですけど、力がある人はどこにいますか、下にいますよね。力がないうちは上にいて楽してていいけど、力がついたらちょっとでもこう下に行ってみんなを支えようと、こう下へ下へと目指す社会、こういうのを協力社会と言います。で、協力っていう字見てごらんって、力がほらなんか人間ピラミッドみたいになってプラスになると一つの大きな力になる、なんかそんな字になってるでしょ。でも力があっても下で支えるのはやっぱ大変です。なので下で支える人は上の人に対する、上に乗ってる人に対するやっぱ思いやりの気持ちとかがないとなかなかできることじゃないよね。で、上に乗ってる人もわラッキー楽々ってわがままするんじゃなくて、ちゃんと下で支えてる人たちに感謝の気持ちを持っとかないといけないよね。こういう思いやりと感謝で包まれた、それが協力社会です。じゃあみんなは1年生入学したばっかし、この学校の中でどこにいるんですか？あ、そうだよね。じゃあ一番下にいるの誰？あ、3年生。入学式の時に生徒会の先輩たちがみんなにこう説明にしてくれたり、体育館まで連れてってくれたよね。ああいう人たちがみんなのために支えてるんだ。じゃああなたたちが2年生3年生になった時にそうやって力をつけて支えられる人なのね。
田上先生のこう心の中、頭の中にはもう語りたいことがたくさんあられるようですね。
周りにもそんな方がいっぱいいらっしゃいますよ
常にいろんなことを体験、はい、経験しながら、これを子どもたちにどんな風に伝えることができるんだろう、ね、そんなことで頭がいっぱいなんだろうなという気がします。そういった先生の、はい、まあ、これからの理想の学校づくりに向けて、うん、どんな取り組みが、どんな一歩二歩がこれから進められるんでしょうか。
はい、もちろんね、今あの現役の先生ですので、学級の中で、このような取り組みが行われていくことだと思います。そしてやはりね、あのこれを学級にとどめずにして社会にもね、私たちにも広げてほしいなと思うんですよ。
確かに、
なんかね、この彼のクラスだけでとか彼の学校だけでとかね、それはもったいない気がしませんか。皆さん、このこと、今自分が思ってることをしっかり発信していただかないといけないなというふうに私は思ってるんですけど。
あ、そういった った場があるときにはぜひ番組を通してまた皆さんにもご紹介していきたいと思いますので、学校関係者だけではなくですね、社会人の方も、そしてご家族の方もどなたでも本当人生、長い人生の中においていろんなところで役立つことだと思います。ご参加いただければと思います。また番組を通してこの機会をご紹介してまいります。そしてこういった場所とともに、
私どもスタディーライフ熊本は、いろんな教室もやってるんです、はい、社会人の方、学生さんっていうところでね。でこの教室を田上先生との考えを入れながら、進めていくことができればなと思いまして、11月からなんですけれども英会話スクールをスタートさせることにしました。
英会話スクール、ま、英会話スクールいっぱいありますよね。
はい、
その中でその、あえて田上先生が、まあ、そのスクールを監修されて、そしてスタディライフ熊本がするというのはどういった特徴があるんですか？
はい、授業でやるとか塾でやる英会話スクールとはまたちょっと違ってですね、
はい、
なんかこう思考回路が違ってくる超高速言語回路育成というふうにね、私どものパンフレットでは歌っているんですが、難しいでしょ？
ちょっと難しいですね超高速言語回路育成、
そう、言語回路育成ということで、まあもう体に染み込ませるということになるのかなと、大体、はい、そんなことにね、なっていくのかなと思いますけれども、3ヶ月間この機会を得ていただくと、まあ、ずっとこの喋れる環境に自分の身を置くことになりますので、
はい、
自然に言葉が発せられていく、そういう教室を目指しているようです
先日その田上先生のこの、はい、プロジェクト学習についての思いをですねお伺いしているときに、ご自身のクラスの授業風景というのもビデオ映像で若干見せていただいたんですが、本当にそのクラスの子たちは英語でディベート語りかけることができてましたよね。
そうなんですよね。どうしてと思うでしょ、
はい、
その英語の先生いかがですかっていう感じのね授業風景だったんですけれども、はいはい、ぜひこれもね見ていただきたい。だからそれをスタディライフのところでやります、
はい
はい、体験入学もできます。だからねぜひ来てほしいなと思うんですけれども、
はいはい、いつからですかこれは、はい、
11月からスタートします。それでですね月曜日から、もう毎日のようにどっかの時間帯でやっているので、
どっかの時間帯で、はい、
結構ね、今度撮ってるんですよ。どこでもね皆さんにこうチョイスしていただけるように、
はい、
はい、だからホームページを見ていただく、
はい、
といいかなと思っていますが、
はい、もう年齢層もですね、はい、チャイルドジュニアコースというものからアダルトシニアコース、そして期間も3ヶ月や5ヶ月などなどいろいろと用意されておりますので、ぜひ一度皆さんに合ったコースをお選びいただけます。スタディライフ熊本のホームページに詳細が掲載されておりますので、ぜひぜひ皆さんご覧になってください。スタディライフ熊本のホームページはカタカナでスタディライフ、漢字で熊本、スタディライフ熊本で検索してください。もうこれなんかこう喋れるようになってすごいですね。
そうですね、なんか脳科学とこう照らし合わせながらっていうところみたいなので、お楽しみにって感じですが、
そして揃っている講師陣ももう本当にこう、
そうです、そうです、
すごい方々ばかりですね、はい、うん、
授業をしっかり考えて構築していく、そういうなんかスペシャル的な大会があるんですって、
はい、
全国で。でその中でもこう優勝した先生がいらっしゃいますし、もう今現役の中学校の生徒たちに向き合ってる先生も来られますし、某ね塾で教えてらっしゃる先生も来られます。いろんな先生の力をお借りしてということにはなりますけれども、本当に他とは違う英会話スクールかなと思っていますので、
新たなスタイルの英会話スクールですね、
はい、
はい、分かりました。ちなみに場所はどこになるんですか？
はい、辰田であります。
はい、はい、辰田で行われるそうです、ぜひ皆さんまずはスタディライフ熊本のホームページをご覧ください。お送りしてきました学び続けたいあなたのために大人の力、 そろそろお別れの時間が近づいてきました。ロコ先生、11月からは英会話スクールが新たに始まるということですけれども、他にも諸々なんかこう現在進行中のものがあるんですね。
そうですね、11月もスタディライフ熊本にとってはスタート月間みたいなね、新しい4月がやってきたみたいなあの月になりますけれども、はい、体教スクール第3期の生徒さんを募集ということになります。
11月から始まるということは、クラス名は、
はい、今度はコスモスクラス。
そうか、秋ですからね。そうですね。これまで1回目2回目それぞれの1期2期を終えられて、もう多くの赤ちゃんたちも誕生しているんでしょ。
そうなんですよ、だから体教スクールには赤ちゃんがねたくさん最近見えてますはい、床でゴロンゴロンとかねして、いい風景の中でお母さんたちお勉強なさっています。
なんだかね、本当いろんな方々の誕生をなんか一緒にお祝いできるってとてもこう、嬉しいですね。
そうなんですね、はいはい、
そして12月には、
はい、12月は、ここはチャレンジドピアノコンサートを開催いたします。これは、今度6回目なんですけれども、今度はやはりチャレンジドたちは全国から来てくれますけれども、熊本の復興支援ということでね、コンサートに関わってくれることになりました。だから彼らとあと熊本でご活躍のビエントさん、
はい
はい、それと帯山西小学校の合唱部、こういった音楽のコラボもお見せすることができるかなというふうに思っています。
確か昨年はルーテル学院大学のチャペルで行われましたが、今年は
そうですね、とても素敵な場所で、はい、みんななんか癒された空気にね包まれたんですが、そこでまた今年もできるようになりました。
そうですか、本当に命を感じる場所、その場所でチャレンジと、さまざまな障害を個性として持っている皆さん方がピアノコンサートを開いてくださる。チャレンジとたちもこちらに来るのを楽しみにしてくれてるようですね。
はい、そうなんです、だから私どもも今からね、ホテルを取ったりどこに行ったりっていうようなね、いろんなそんな他の計画もね立てたりっていう風にしているところです。
チャレンジドピアノコンサートにつきましても、近づきましたらまた皆さんにご紹介しますので、ぜひお越しになってください。では今回はこのあたりでお別れです。学び続けたいあなたのために、大人の力、ご案内は水野直樹と、そして
古川博子でした。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。79.1